はい、今日はですね、性格診断ツール、特に MBTI とかですね、そういうのが流行ってますけれども、それらを使う時の注意点、別の言い方をすれば、この視点を持ってないと本当の意味での自己理解に進むっていうのはなかなか難しいっていう、そんな話をしてみようかなと思います。で、なんでこれを話そうと思ったかというと、2つありまして、1つは僕は普段対話をして自己否定を終わらせるっていうことをやってますけれども、自分を深く理解していくプロセスがやっぱり必要なんですよね、対話の中で。で、その深く理解していくプロセスにおいて、外の情報、もう少し具体的に言えば、社会的常識とか親からの価値観とか学校教育とか、これが当たり前だよねみたいなものが邪魔になっているので、妨げになっているので、そういうのを追い出す作業をするんですよ。で、今回のその MBTI しかり、他にもストレングスファインダーとかも、基本的にはこれ外からの情報なんですよね。もちろんそこはいろんな人が受けていて信頼に足るデータだっていうふうには、実際その側面もあるだろうけれども、その情報で自分を理解しようとした時に、逆のことが起こると。要するに今直前に言ったように、本当の意味での自己理解っていうのは、今自分の中に入っている知らず知らずに、呪いがかかっていたり洗脳がかかっていたり、それらを外していかなきゃいけないんですよね。だから親からいろいろこうずっと言われてきたこととか、学校で顧問の先生に言われたこととか、直近というかね、その社会人になってからで言えば、社会人1年目の会社で、これが社会の当然の当たり前のしきたりだよみたいな教えられたことだったりとか、そういうものが自分の自己理解の妨げになっている。で、僕がよく言ってる自己否定の温床となってるってことですね。自己否定っていうのは、直近でも X とかノートに書きましたけれども、やっぱり人間の理性、そういうものがあるからこそ起きることで、で理性っていうのは、とても優秀なので、外からの外部からの情報を上手に取り込んで、それを自分に生かしたりするわけですね。だから素晴らしい側面もあるんだけれども、ただその機能がゆえに、自分の本来のその資質とか、自分が本当に思ってる感覚みたいなものをどんどん鈍らせていってしまう、どころかそれらをダメなものとしてしまうみたいなことが起こると。なので僕が対話プログラムの中でやってることっていうのは、それらの不純物を取り除く作業っていうことですね。だから取り除いてさえしまえばですね、あとはその人自身が、人それぞれみんなが持っている生きる力、そういうもので前に進んでいけるんですよね。だから一本前の収録でも言いましたけれども、とある例えで、両足にこう鎖でつながれた重りみたいなのがあって、それを一生懸命こうずりずり引きずりながら、よいしょよいしょよいしょって前に進んでる、状態の人がいたらさ、まずその鎖を切ったらいいじゃんって思いますよね。でもそれがあまりにも当たり前になってしまうと、鎖がついてることが当たり前になってしまうと、そこに違和感を持てなくなってしまうと。で、自己否定が起きてる状態とか、そういうのって自分の中にその起きてる自己否定のからくり、仕組みみたいなものが自分の中に当然のように回っているので、おかしいって、問いを立てることが難しくなってるんですね。で、その温床となってるのが、さっき言ったように外からの仕入れた情報なわけですよ。で、それが親だったり学校だったり社会だったり SNS だったりインターネットだったり、いろいろあるわけですけれども、なんでそう言えるのかって言ったら、過去を遡ってみれば程度の差はありますけれども、赤ちゃんの頃とか、幼少期1歳2歳3歳4歳とかの頃って、自信をつけようとか自己肯定感高めようとか思ってなかったっすよね、最初は。なんでですか？自信がないとか自己肯定感が低いという概念がまず自分の中になかったから。要するに僕たちが生まれてくる状態っていうのは、その自信がないなって思いながら生まれて、来ないと。僕たちが生まれてくる状態っていうのは、自信があるとかないとか自己肯定感が低いとか高いとか、そういう風な次元では生まれてこないわけですよね。でも今 もしあなたが仮に自己肯定感が低いなとか自信がないなとか自分の感覚を信じきれないなとか、もしそういうことがあるのであれば、それはやっぱりその後天的に身につけざるを得なかったわけですね。で、それも自然なことです。そうなっちゃってるのがまずいとかダメとかそういう話じゃなくて、そうなるんですよ、人間の世界で生きるっていうのは。まあ、ここまでちょっといくとちょっとまた話脱線しますけれども、やっぱりこう生まれ一番最初に生まれて出会うのは親だったり家族だったりするわけでね。で、そこで回ってる、まあ、そこを一つの組織と見立てれば、その組織で回ってる論理とかルールとか、しきたりとか常識みたいなものがあるわけですよね。それはどの家庭でもそれは当然そうです。放任主義の家庭だったら放任主義っていうルールがそこにあるわけですし、どんどんどんどんいろいろこう介入してくる親だったら介入されるっていうその組織の、論理があるわけですね。で、別にどっちがいいとか悪いとかじゃなくって、僕たちが一番最初に出会う家族の論理があって、それが一番最初にこうインストールされて、で、その後外の世界にこうまた出ていって、いろんなものをこう自分の中に入れていくわけですけれども、まあ、その中でいいものももちろんあれば、自分にとってこう不純物となるものもあるわけでね。だから例えば、そうだな、じゃあ、同じ兄弟2人兄弟がいて、じゃあその家庭はいい大学に行くこそが絶対だという論理があった時に、お兄ちゃんはなんか勉強楽しいってなって、自分の資質にもマッチしてていい大学行ってやったみたいな。でも弟は自分の資質として、勉強あんまり興味が向かないと、むしろ、サッカーやりたいとか音楽したいみたいな。ってなると、そのお兄ちゃんはねパチッとハマるかもしれないけど、弟からしたら、なんかもうすごい生きづらいってなるわけですよね。みたいな感じで、今なんでこの話したんだっけな、なんでなんだろうもう脱線に脱線を重ねてよく分かんなくなってきますが、まあ、とにかく、そうだ、まあ、今言いたかったのは、最初僕たちは、何も染まってない、その自己肯定感高めようとか自信をつけようとか自分の感覚を信じるぞとか自己愛を育もうとか、そんなことは思ってなかったわけですよ最初で。まあ、その時期がどこで切り替わるのかっていうのは、それはね、個人差はありますけれども、最初は そうじゃなかった。でも今はそうだということなのであれば、その外から入ってきた不純物を出していかなきゃいけない。で、出せばある種終わるんですよ。もう結構シンプルっちゃシンプルですね。まあ、ただこの不純物を出していくっていうのは、どこに不純物があるかって見つけなきゃいけないし、そもそもこれ不純物なのかっていう検討もつけなきゃいけないし、で、いざ出そうとしてもなかなかこううまくね、その不純物がこう、全部救えるかっていうと、漏れ出ちゃう時もあるし、まあ難しいから根気はいります。まあだから対話が必要っていうことですけれども。で、まあテーマに戻しますと、その MBTI しかり、ストレングスファインダーしかり、そういうものっていうのはやっぱり外の、社会の側ので、もっと言えば、客観的なビッグデータ、多くの人のデータの平均とかそういうものから判断した情報を自分に入れてるっていうことなので、なのでこれを自己理解のきっかけとして使うことすらも、実は僕は危ういんじゃないかなと思ってます。で、もうちょっと大事なところなんで補足しますと、僕はこの、性格診断ツール系面白いです、僕自身は。だからやったことはあります。MBTI にしても、何だったっけな、僕なんかね2つぐらい出たんですよ。芸術家とかありましたっけ、ないかな。運動じゃねえや、冒険家みたいな黄色いやつ、ちょっと名前があればなんか多分そんなとこだったと思いますけども、2回か3回ぐらいやったことあります。で、ストレングスファインダーもやったことがあります。だから僕はこういうのは楽しいなとは思うんですよね。だから僕のスタンスとしては、その受けることがダメとかそういう極論じゃなくって、その立ち位置をね、その性格診断の立ち位置を、なんて表現すればいいかな、性格診断側にわきまえさせておくってことなのかな。ちょっと遠回しな言い方になったかもしれないけれども、その要するにエンタメなんですよこれは。立ち位置としては自己理解のツールに使うっていうことが、本当の意味でその人の根本的な部分、 本当に深い根源的な部分に、行けるようなガイドになるかっていうと、実はならないっていうのが僕の中での一つの今日現在出てる結論ですね。いやでもいや、ちょっと待ってくださいと、これ僕が僕に反論するとしたら、確かにそれはまあ一理あると思いますと。ただいや、そうは言ってもその自己理解の一番最初のきっかけだったり、あるいはこう一人で何か自分を振り返るときに真っさらな状態でやるって難しいし、いや別に自分はその MBTI だったりストレングスファインダーだったりを別に鵜呑みにしてるわけじゃありませんと。むしろそこで出た診断結果をもとに自分なりに考えてますっていう、それもダメなんですかっていうような反論を、まあ自分にするとしたらそんな感じになるかなと思うんですけれども、これはねやっぱ100ゼロの話じゃないので、結局その道具をどう扱うかなんで、なんか今の反論に対してそれは間違ってるとか、そういうことはやっぱ言えないんですけれども、ただ冒頭で言ったように この視点を持ってないとちょっとまずいよっていうのが、だからまあここまで説明してきた通り、あくまでそれって外からの、言語化なんですよね。もともとその診断、ポチポチっとこう選んで出たその診断結果によって、まあ、今だったらいろんなブログもあると思いますし、それを共通言語として対話することもできると思いますし、でもそれらってもともと用意されてた言葉、ここが結構重要ですね。で今日たまたまこのクライアントさんとも話したんですけども、そっちの言葉を借りて自分を表現するんじゃなくって、自分の心臓魂に重くそ手突っ込んで一番下の深いところに埋まってる、そっから言葉をうらって引っ張り上げてくるっていう、こっちの言葉が大事なんだっていうのが僕の、中での、出た結論ですね、今日対話してて。で、まあ、要するにね、その情報がなくたって自己理解いけるんですよ。で、あなたにはその力がありますって、ここかも僕は。みんな、ね、あるんですよ。その、外のそういう診断ツールとかを使わずとも、いや、なんなら使わないことによって、あなたの中に眠ってる、本当に奥深くにある、それを自分の手を突っ込んでさ、言葉を引っ張ってこれるんですよね。で、僕はその素晴らしさが、今自分でもこう、体感、自分で内省してる時に体感したりとか、クライアントさんと対話する中で、あ、ここだっていうのが出てくるみたいな、やっぱその喜びみたいなものが本当に何にも変え難いものだなって思うので、だからね、その今日もクライアントさんとも話したし、最近思想工房ゼミの中でも話したんですけども、確かに MBTI とかで診断結果が出ると安心するみたいな、あ、自分ってこうなんだって思えるってい う, ことがあると。だから本当にね、こう不安だったり、今安心したいなって思うときはそれを頼ってみたらいいなと僕は思うんだけれども、でもその今あなたがその MBTI なり、性格診断なりで、結果が出て安心してる、その安心感なんかはるかにしのぐほどの、もう安心という表現では足りないほどの自分の中の揺らがない、まあ、これ安心って言えないから難しいんだけども、まあ、自信というのかな、そういう言葉が取り出せるんですよ、自分の深いところから。で、僕は そっちをみんなとしたいみんなとしたいって、もうちょっと雑なまとめ方それはね本当に素晴らしいのよ。もうここはもう論理とか理屈じゃなくて、ちょっともう僕の感動具合で、もうこの音声でちょっともう座ってほしいなと思うんだけど、で今ちょっと前に揺らがないって言ったんだけど、揺らがないんだけど非常に柔軟性があるんですよ、自分の中から出てきた言葉っていうのは。要するに、あ、そうだな、一つ今日クライアントさんとも話した僕の具体例をちょっとお話ししようかなと思うんですけれども、例えば僕2022年の1月頃にですね、太陽に向かって走るぞみたいな生き方、これが僕の一つの指針になるなっていう言語化をしたんですね。実際ノートのブログ記事も書いたんですけども、で、まあ、簡単に何かっていうのを説明すると、 あの水平線がバーッと広がって太陽がもうねもう今沈みそうみたいな時にね、まあ数人でこう歩いててさ、誰か一人がみんなっつって太陽に向かって走れみたいな、あの3年 B 組みたいな金八先生、そんなシーンあったかな、あのまあでもそういうさ、なんか青春っぽさあるじゃないですか、あっちだ太陽に向かって行けみたいな、であの瞬間の一体感とかこうワクワクする感じみたいなのが、これは僕にとって本当に、自分の資質がガッとこう花開く感覚があるし、だそれこそピアノ弾くもそうかもしれないし、ウクレレもそうかもしれないし、例えばあとはそうだな、講演会とかも結構それに近いかもな、僕は対話会もね近いかもな、なんかそう太陽に向かって走れっていうところの面白いところは、太陽になんかつくわけないじゃないですか、そんなの分かってるよって話だと思うんですけど、太陽に向かって走れって言ってんのに誰しも太陽に到着することなんてないって全員分かってるけど、みんな全力で太陽に向かって走るんですよね、その瞬間オラーってそのまま走ってって、で最後じゃあどこに行き着くのか、海です、海のあのねザバーンのところにダイブするんです、ずぶ濡れです、寒い、震えて帰ります、ああもういやもう寒くてたまんないって言いながら帰ります、太陽についてません、いいんですそれで、いやむしろそういうことじゃん人生ってっていうのが僕の中での人生観だったりします。要するに、じゃあ今、わかんない砂浜にいて、よしじゃあこっから、あそこのわかんない高尾山に行こうとかって、まあ それでもいいんですけどね、でも僕はそのなんか高尾山に行こうとか富士山に行こうとか、わかんない新宿御苑に行こうみたいな明確な目的地を定めて行くぞってやる時よりも、絶対にたどり着かない太陽に向かって走るぞの時の方が高揚感とかワクワク感みたいなものが出てくるんですよね、心の底からゾワッと。で、これをちょっとまあ、そういうことなんですよ、太陽に向かって走るって、これを2022年の1月の時に言語化ができたんですね。でこれなんでじゃあこの言語化にたどり着いたかっていうと、これはこれがあったからこうですみたいな単純な話じゃないんですけども、一つね、自分の中での経験を話すと、まあ、その直前に母が亡くなってるんですよね、2021年の12月に。で、まあ、一つエピソード話すと、確か11月24日に家で倒れて病院に運ばれてそのまま入院になり、で確かね11月30日ぐらいにもうこれ厳しいですと、体もで、もう麻酔治療に入ります、もうだから、もう痛みが多分ひどくなってくるんで、ま、麻薬治療に入ります、今日から入りたいと思うので、で麻薬治療に入るともうお母さん喋れなくなる可能性が高まるんで、麻薬治療をなるべく早く始めたいんだけど、もしご家族の皆さん来れるんだったらすぐに来てくださいって言われて、ですぐに駆けつけまして、それは11月30日だったかな。で最後にさ、母親とさ、まあ、家族みんなで面会して、まあでもね、あれ補足するとね、当時コロナでおばあちゃんと、おば母の妹はね会えなかったんですよ、直接、そういう時期です。でも男三兄弟、僕ら三兄弟と父親はね面会してさ、まあみんな涙流しながら最後母親と言葉交わしてね、で そっから麻薬治療入ってね、ああもう喋れないんだって思ってたら、まあ、12月1日、入ってもなんかなんとかねまだ喋れて、ああよかったと思って、なんか朦朧としてる時もあるんだけども、普通にまあ意思疎通はできるみたいな時で、確かね12月の、まあ、6日いなくなってるんですけど、4日か3日かぐらいだったかな、僕が家にいて午前中で準備してそろそろお見舞いに行こうかなってしてる時に、僕のスマホに電話かかってきて、で誰だと思ったら母親のね LINE からだったんですよ。でもうねその時ってスマホ使えないから、なんかもういろいろびっくりしたんですよ。えみたいな、そのなんでと思ったら、電話出たら看護師さんがうまくサポートしてくれてたみたいで、でそしたらね母親が電話越しに、ひで、もう本当にでもちっちゃい声ですよ、プリン食べたいんだよねみたいなことをポロッと言ってね、で僕はねもうそれ聞いた時にさ、もうなんて表現したらいいのか分かんないですけども、もう涙がずっと出てきまして、そうかプリンか、 分かった持ってくぞみたいな、だからもうなんか娘にプリン持ってくぞみたいな感覚だったのかな。よかったと思って、そのこの最後の最後にさ、プリン食べたいって思ったんだと思って。でもうその時あれはもうご飯もほぼ食べれない、もう点滴 ですよ。で、シャトレーゼのプリンがいいって言うんで、シャトレーゼのプリン買ってね、で一応家族に連絡したら、おばがね、じゃあ一応マーローのちょっといいプリンも買ってくよっつって、で2つ持ってったんですよ病室に。そしたらあのシャトレーゼがいいっつってだからもう最後の最後で食べたいのはそのちょっとリッチなマーローのプリンじゃなくってね、マーロー美味しいですよ、マーローのプリンは、じゃなくって普段食べ慣れたシャトレーゼの、でもシャトレーゼも美味しいのよ、でも普段食べ慣れた方のシャトレーゼのプリンが食いたいんだっていうことでね。でさ、食べるっつっても食べれないんですよ。あの要するにもう口元、もう唇にちょっと塗ってあげるぐらいの程度ですね。でさ、それをさ、あのちょっとスプーンですくってね、ちょっとこう母親の唇のところにパッとこうつけたらさ、あー美味しいっていうのをね言ったんですよね。その時にもうちっちゃい声だったんだけど、それがもうね魂の雄たけびのような、そういうものに僕は聞こえて、あ本当に良かったなと思って。でその時になんか自分の中でこういろいろつながったのが、あの自分らしく生きるとか言うけれど、で自分らしく生きるためにはこういうね自分の好きなことやってみようとか、なんかいろいろねそういう、そのためにはこうしよう、自己肯定感上げよう、いろいろ言いますけれど、今ここに答えが出た、これかって、もう本当に心からあー美味しいとかさ、まあそのプリンの件はあー美味しいだったけども、例えばじゃあ何、恋人と一緒に分かんない、それこそ海とか行って、あーいいねって、わかんない、もう沈黙のね、二人ではこうずっとこう水平線見てるとかさ、ちょっとこれロマンチックすぎるかな。まあでもなんか例えば、あの、なんでしょうね。まあ結婚した夫婦がさ、わかんない、なんか10年後、20年後ぐらいにさ、なんとなくこう、思い出の土地に一緒に行って、あ、なんかここのカフェ一緒に来たね、みたいな。大学生の頃だったかしら、あれは、つって。あんな時もあったな、みたいなさ、なんか、そういうことじゃんと思いまして、僕は。だからね、その何かをやるとか、自己肯定が上げる自信をつけるとかさ、そういうことじゃなくってね、今この瞬間にああ美味しいとか、ああ楽しいとか、これをあのじゃあ温泉入りたい、ああ気持ちいいなとかさ、そういうことが 連続で、今それが味わえた、大切な人と一緒にここに行けたとか、そういうものじゃんと思いましたね。自分の中ですごくそこが腑に落ちたんですよね。でもさ、それを素直にそう受け取れたのもね、やっぱりその直前にさ、亡くなる4ヶ月ぐらい前かな、母親に対してブチギレ大事件をかましてるんですよ。もう本当に絶望の淵というか落っこちたね。もうその母親にブチギレて父親にブチギレて、あの時期っつうのはもうね、絶望も絶望で、ああもう終わった、もう終わりだ、もう無理だみたいな、もう全て終わったみたいな、もう本当それが口癖になるくらい、もう自分でも頭ぐしゃぐしゃにかきむしってね、ベッドの上で、あの漫画でしか見たことなかったそのなんか人が頭をかきむしるみたいな、しかもそのあーみたいなやつね、もうぐしゃぐしゃぐしゃみたいな、漫画でしか見たことなかったけど、まあそういうのもありましてね。でそういうさ、もう本当にこう、どうにもニッチもサッチもいかないみたいなところを経てきて、でそういう母のその一面を見てね、最後に、で母は最後にさ、もう一人で死ぬのも怖くないってはっきりとそこで言っていたし、だからもう自分が死ぬっていうことを、悔しさもあったと思いますけども、もうそれを受け入れた、自然の摂理というかね、それを。でだからそういうところを背景にして、さっきの、太陽に向かって走るっていうのはまさに今言ったような経験からつながってきてるんですよね。でそれはさ、診断ツールじゃ出てこないのよ。出てこないし、もっと言えばね、診断ツールをきっかけにした自己理解でもたどり着くことはできないと僕は思います。これはやっぱ本当に うん、心臓、自分の心臓にめがけてね、腹の底にめがけて重くそ手突っ込んで、でその中もぐちゃぐちゃですよ。でもそっからね、一個だけあるの、なんかあーこれかもみたいな、であーこれかもっていうのを掴もうとしても逃げる時もあるんです。あーもう無理ってなる時もあるんだけど、それでも諦めずになんとか言葉にしてみようってもがいてもがいて、でようやくたどり着くんですよ。このまあ今一つこのね、太陽に向かって走るっていう、うん、まあ一つの具体例ですけれども、で僕はそうやって自分の中にある言葉を見つけていく作業や、なんとか手突っ込んで引っ張り出していく作業、これは確かに苦しかったり根気もいるんだけど、でもそうやって出てきた言葉っていうのはね、もうあの安心をはるかにもうしのぐほどの安心というか相棒なんですよ。もうずっと味方でいてくれんの、その言葉っていうのは。だって僕の今言ったこの太陽に向かって走るっていうこの言語化はさ、なんかある日突然ポンって出てきたんじゃなくって、それに至るまでのいろんな経験があってね、ぶち切れたり自分の人生終わりだとか 思ったりとか、そういう経験もあったりで、母が亡くなるようなそういう経験もあったりしての言語化なんですよ。だからもしね、あのそんな人今までいなかったけど、もし仮に僕のその言語化に対して、はなんかつまんないですねとか、わかんない、なんか そんな生き方は別にあんまりかっこよくないし素敵だなと思いませんねとかさ、例えばそういうことを言ってくる人がいたとしてね、あのそれあのかすりもしないです、残念ながら。あのあなたはなんか僕にこうちょっと意地悪をするつもりで、言ってきたのかもしれませんが、あなたはそのね架空の人ですけどね、知れませんが、あの残念ながらかすりもしません、つまりそれを言われて怒るレベルでもないってことですね。あの不愉快ですよ、そんなことをわざわざ僕に言ってくるので不愉快ですけれども、あのそれに対してなんでそんなこと言うんだとか、これは俺の大事な言葉なんだみたいな、いやもうそういう次元じゃないです、ごめんなさい、もうあの当たってません、あの当ててるつもりかもしれませんが、あのあなたはでっかい石投げてるつもりかもしれませんが、僕からしたらもう目に見えない砂みたいなもんですっていうぐらいのね、あのブレなさができるんですよ。これはやっぱり僕は強いなと思いますし、でさっきもちらっと言いましたが、でもブレないんだけど、これはいかようにも変化するっていう方の柔軟性も同時に備えてる。だからその確固たるブレない軸みたいなイメージでもないんですよ。これは僕にとっての相棒だし、一つこう 仲間とも言えるし、一緒に歩んでいく、本当に安心できる、言葉なんだけれども、じゃあ僕がこれを死ぬまでずっと掲げてるかっつったら分かんないですね。もしかしたらあと10年後20年後ぐらいには、太陽に向かって走るじゃなくて、あそれこそさっきもなんかたまたまその例出しましたけど、あの大切な仲間たちと、太陽、あその水平線に沈む太陽を、沈黙しながら眺めるみたいな、それを一緒に共有するという生き方に入っていきたいって、45歳の僕は思うかもしれないし、わかんない、85歳ぐらいまでもし生きていたとしたら、わかんない、もう疲れたから車で帰るっていう、そのもう水平線、あの太陽が沈むのを見ようかなと思って、もうちょっとで沈むな、あでもちょっとそろそろわし体がきついんでちょっと連れて帰ってくれっていう生き方に入るかもしれないしね。だからそうやって変化していくんですよ、自分から出た言葉っていうのは。ただまあもうこれ診断ツールだけじゃないですね、診断ツールだけじゃなくって、わかんない、もう SNS で言われてること、バズってること、すごい人が言ってること、わかんない、インフルエンサーが言ってること、YouTube で誰かが言ってること、著名な研究者が言ってること、なんか偉そうな人が言ってること、本に書いてあること、みたいなものっていうのは外からの輸入品なので、それは仮に自分の中で持っていたとしても、もしそれをね、じゃあ自分が大切にそれを持っていたとしても、もし誰かから「それ違くない?」とか「それおかしくない?」みたいな、なんか否定的なことを言われるとすぐ揺らぎます。それはなぜならその背景に、自分がそれまでこういろいろこう苦しかったり何とかしてもがいてきたその言葉プロセス、あの獲得するプロセスみたいなものが、まあ、ないとは言わないけど、その分厚さみたいなものがないから、 やっぱりこうチクって言われると揺れます。だからそうなるとさ、不安じゃん。で、不安だと安心求めたくなるじゃないですか。で、安心を求めるって時にやっぱりまた外に求めちゃうっていう このループも出来上がってしまうから、だから僕は自己理解をする時にむしろね、その診断ツールの言葉を使わない方がいいんじゃないかってことです。要するに、さっき僕は自分で自分に対して反論しましたけれども、その診断ツールなどの結果によって自己理解の材料になると、それをきっかけに、自分でいろいろ掘っていくことができる、まあ、それによって過去のね、いろんなところが分かるっていうのもあるんだけど、それ確かにじゃあ深いとこたどり着きましたってなっても、入り口は診断ツールなのよっていう、あのギター侍が頭に出てきたでも残念じゃないから、それはちょっと残念っていうのはなんか違うな、残念じゃないんだけど、入り口がね、僕はすっごい大事だと思う、こういう言語化って。だからそれをね、使うことはいいんだけど、でも一つ頭に入れておいてほしいのは、そういう方法じゃなくって、自分の中にあるものを頑張って手突っ込んで引っ張り出していくっていう、そっちがあるよと。で、その方法で、そこでなんとかもがいて言語化されたものっていうのは、その診断ツールを受けたことによって得られる安心感なんて比にならないくらいの最強の相棒です。揺らがない、絶対に揺らがないし、バカにされたとか、もうそんなあのもの次元が違いすぎるので届きません。あの、傷つけることすらできない。だから僕のその今言ってきたね、太陽に向かって生きる、走って生きるみたいな、走るじゃなくてあんま歩いてもいいんだけど、それには、残念ながら、触れられません。傷つけようとしても、何か僕に対して意地悪しようとしても、指一本触れられません。残念ですっていうぐらいなんですよ。で、それはなぜなら、もう僕がその過去経験したっていうことはどうしたって揺らがない。もう事実だから。母が亡くなったことも、そこで話したことも、母がプリン美味しいって叫んだことも全部事実だし、その4ヶ月前に僕がブチギレて、もう母も父に対してもうオラってね、もう目が血走りながらもうブチギレたことも真実だし、で、そっからなんとか、休戦協定を経て、なんとかそっから対話して、なんとか新しい関係性を、2人と結び直した、これも事実なんです。僕にとって揺らがないの、どうしたって。それが歴史の強さね。AI で、作れないものの一つがこれ、歴史。 AI ではこの大きな歴史は作れない。要するに、樹齢千年の木を、AI は作れますか？作れません。まあ、樹齢千年じゃなくても、じゃあ僕今30ですけども、30歳の経験を AI が作れますか？無理です。絶対に不可能です。今から作るって、無理ですね。樹齢千年の木を育てようとしたら、今日植えて千年後です。で、僕たちには千年だとちょっとね、幅が大きいかもしれないけど、今日まで生きてきた歴史があるの。こっちを信じてなんかスイッチ入ってると、本当に大事だろこれ、マジで。ここにあるから、歴史が、あなたの歴史が、あなたが今30歳なら30年の歴史あるから、あなたが今50歳なら50年の歴史があるから、19歳の歴史があるから、今日まで。そこだよ。診断ツールはさ、あなたの歴史を加味してません、残念ながら。もうなんかギター侍の残念に引っ張られてるわ。でも診断ツールには含まれてないの。じゃあ何が含まれてるの、診断ツールは。みんなの選択よ。この場合はどちらですか、はい、どちらとも言えないとか、どちらかといえばいいえとか、そのデータよ。まあ、もしかしたらものによってはさ、年齢とかそういうのも入れるタイプのもあるかもしれないけれども、そこに人それぞれの全ての人生の歴史のデータは入ってませんので、そのデータっていうのは、僕はどんだけビッグデータであろうと信用しちゃいかんと思う。それは一つのエンタメです。はい、楽しもう。それを楽しむんだったら僕はいいと思う。 だから僕このタイプだったんだ、そうなんだっていうことで話を盛り上がるのはいいと思うけど、それを自己理解のツールとか本当の自分にたどり着くための、深掘っていくための材料として使うのはちょっと待ってくれ、そっちじゃないっていうのが僕の今日の、もうなんでこんなこと、もうだからでも本当にこれ思ってるんでしょうねだからいや多分ね、いやまあ過去にも MBTI の話は話題には出したけど、まあここまで自分が思ってることを言う、ここまで言ったのは初めてかな。だからまあ、まあ、やっぱり人それぞれいろいろ考え方あるし、まあ、わざわざ言わなくてもいいかなって前までは思ってたんですけど、でもやっぱりね、一歩前の収録でも話しましたけど、僕はその自己否定を終わらせるっていう、それもね2021か2ぐらいにはもう思ってたんだけど、当時はまだ確信めいたものがなかったから一回寝かせたんですよ。でもやっぱりどうしたってそこじゃんって確信めいたものがだんだんとムクムク出てきて、要するにこう何か悩みを解決しようとした時にやっぱりたどり着くのがこの自己否定の問題で、自己否定さえ終わらせてしまえばその先に行けるってことももう分かったのよ。確信がそこにあるんです。で多分なんかその最近もう今年に入ってからね、多分なんかねその辺がスパパパパッとつながってるっていうのは結構ありますね。これはやっぱ結構泉谷先生との対話もめちゃくちゃでかい。YouTube とかの撮影の時にもね、まあ、YouTube 撮影自体もたくさんいろいろ話してるし、他の人のも直接聞いてるっていうのもでかいし、まあ、あと途中途中休憩を入れて、その休憩の時にも雑談とかしてるんだけど、その時もいろいろ話したりしてるっていうのもでかいですね。あとはこの数年で対話プログラムたくさんの方に受けていただいて、やっぱりね一人一人お悩み違いますよ、年齢も違いますよ。でもやっぱりこう普遍的に共通してるものとかも見えてくるんですね。まあ、そういう経験とかさ、やっぱりいろんなものがこうだんだんとこう結集してきて、僕の中でこれがこう今革新っていう方にぐっと進んでるんだなっていうのを今話してて痛感しました。はい。なのでもう一度結論、性格診断ツール MBTI、ストレングスファインダー、エニアグラム、なんかいろいろありますけれども、エンタメです。これははっきり言ってエンタメです。楽しむもの、楽しもうよ。だから僕はそれはしたいよ。僕はだからそのこれをお聞きの、皆さん、今後その対話会に来るとかさ、対話プログラムに来るとかさ、僕と話す機会がねもしあった時に、 MBTI の話はちょっと多分あんまり好まれないかなとか思わなくて大丈夫です。好きなんで僕、エンタメとしてそれをこう扱うっていうのは面白いじゃん、よくできてるよ、そういう診断ツールみたいなのって。で、あ、自分はこういうタイプ、あ、君もそういうタイプなんだみたいな、面白いじゃないですか。あ、真逆だねとか面白いじゃないですか。だからこれは面白いんです、いいんです。僕は楽しみたい、そういうのは。だから対話会にしても何にしてもね、それを話題を出すことは恐れないで普通に話しましょうって思ってますが、エンタメですっていうところはしっかりわきまえてですね。で、言語化をするときっていうのは外から仕入れない、あなたの歴史があるから、そこには必ずあるんで、歴史から引っ張ってきたら絶対にいい言葉が出てくる。難しいけど頑張って手突っ込む。一回過去にも例えしたけど、千と千尋の神隠しで千が、千尋がなんか奥され様ってすっごい臭い神様のなんかモニャモニャしたなんかドブみたいなところにさ、重くそ手突っ込んでなんか引っこ抜いたじゃないですか。あんな感じ、臭い、そんなところに手突っ込みたくないけど、千は、千尋はあそこに重くそ手突っ込んだ、あんな感じです。でもそれを引っこ抜けばさ、抜けるのよ、スポーンって。で、その時の魂の喜び具合、心の喜び具合半端ないから。で、そこの過程で得られた言葉たちもうあなたとずっと一生ね共にいてくれるから。で、もしかしたらそのさっき言ったように変化することもあるかもしれない。でもさ、変化したとしてもね、その元は一緒だから、で、出所は自分だから大丈夫です。ということで、以上です。さようならって言いたいところですけれども、一応お知らせをしたいと思います。もうこんな話し方したの、スタイフ史上で初めてかもしれないですね。よっぽど熱があるんでしょうね、ここにね。はい、ということで、お知らせ。まず一つ目、3月1日に何ちゃんの、誕生日会が、誕生日会じゃない、誕生日です。で、 ライブ配信をします。ミシェルさんと一緒に、3月1日夜8時からライブ配信をしますので、空いてる方ぜひ来てください。コメントお願いします。2歳です。2歳バースデーです。はい。あとは対話プログラム、今日もいろいろ話してきましたけれども、ぜひこのね、手突っ込んで言語化してみたいとか、自己否定を終わらせてみたいとか、そういう生き方に入りたいという方はですね、ぜひ来てください。もう任せてください、そこは。もう対話プログラムやるって決めてくれたらもう大丈夫です。行きます、そっちに。で、まあ補足すればね、この対話プログラムっていうのは、自己否定をその6ヶ月間で全部終わらせますっていうプログラムじゃないです。じゃなくってね、自己否定を終わらせる道にグッと入っていくっていう、その土台のベースを整えていくっていうことです。で、そっちに入れちゃえばもう大丈夫。時間はかかるかもしれない。やっぱり自己否定の歴史がさ、長いじゃない。まあ今あなたが何歳なのか分かんないけれども、まあ仮にじゃあ25歳だったとしてもさ、それがまあじゃあ12歳ぐらいから始まったとしたら13年の歴史があるし、もし今あなたが50歳で、大体10歳ぐらいから自己否定してたかもなってたら40年の歴史があるわけですよ。それをね、半年で終わらせるみたいな、そんなもんじゃないですからね。そんなもんじゃないっていうのは、別にもうその敵はすごすぎてやばいとかそういうことじゃなくって、僕が言いたかったのはその奥行きがある、すっごく奥行きがあるテーマだから。だからその問題に取り組むのが遅いからダメとかそういうことじゃないですからね。あえてこうも言えるのは、その例えばじゃあ50歳の人が40年自己否定してましたっていうことであれば、40年の歴史があるから、その40年の歴史を探索したりとか、そこで行われていた自己否定をひっくり返しに行く作業で得られる養分、すごいぞこれは。そこで得られる言葉たちっていうのは、その後のあなたの人生のものすごい強力なパートナーになってくれる。それはだから、確かに長くかけた分ね、じゃあ20歳でそれをやる場合と、50歳でそれをやる場合っていうのは確かに違うと思う。でも、じゃあ20歳の時にやっておけばよかったみたいな、純粋なそんな比較の話じゃないですからね、もうこれは。もう二元論からの脱却っていうのをよく言ってますけれども、早ければいいとか、遅いとダメみたいな、そんな世界観じゃないですからね。あえてこう表現すれば、じゃあ50歳の時にそれをひっくり返した時のインパクトでかいからね、めちゃくちゃでかい。だからそういう世界を一緒に見に行きましょうということで、まだ熱入るのかいって今ちょっと自分でも思ったんだけど、そんなわけで、次の対話プログラムの体験の募集はですね、2月の後半ぐらいにしようかなと思ってますので、よろしくお願いします。興味ある方は僕の公式 LINE に登録してお待ちください。あとは、なんか最近ですね、対話を仕事にしたい方へみたいな、対話屋さんの年間サポート始めますっていう記事を今途中まで書いてて、それ の, 途中までを音声で、話しましたけれども、それも近々完成したら、公式 LINE などでお知らせを出しますので、まあ、そっちも興味ある方は、ぜひ登録していただけたらなと思います。はい、今日は20分ぐらいで収めようかなと思ったら倍の40分超えでございました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。以上です。バイバーイ。